本日は御言葉に生かされる毎日を送りましょうというお話です。聖霊によって新しくされましょうという話です。もう50年も前のことになりますけれども、ドクトルジバゴという映画が3時間を超える長編の映画が上映されました。ロシア革命での出来事がそこに再現されています。なんとある日家に帰ると自宅はすでに共有財産になっていて、よその人たちが大勢来て自分の家に住んでいたと、そういう場面がありました。次は日本の話ですけれども、戦中多くの人たちが満州とか朝鮮半島に移住し、今が振り返ると後知恵ですけれども、半ばこう支配者前として、ある意味威張ることもできて、こう生活をそういう地域で、それぞれの地域でしていたわけですけれども、1945年の8月15日になると、なんと大日本帝国というのが一夜にしてなくなっており、それで家も土地も捨てて石を持って追われる立場になっていた。国家が消滅したというふうに そこに住んでた方々は感じました。1989年バブル崩壊があったわけですけれども、それから10年以内にいくつもの会社が破綻しました。山一証券とか長期信用銀行といったかつての優良企業がなくなってしまうということになりました。また10年前ですが、記憶に新しいと思いますが、投資銀行のリーマンブラザーズが倒産して世界に激震を走らせました。関係者に聞いてみると、そういう大きな会社が倒産したときに、廃業したときに何が大変かというと、働いていた人が一斉に再就職する、それが本当に大変だったというふうに、口を揃えて皆さんおっしゃいます。こういうことは会社の倒産、廃業、また国家の消滅、また革命の話です。でいずれの場合も関係者の生活の拠り所が失われてしまう劇的な変化が共通しています。2000年前のエルサレムも特権階級サドカイ派に同じようなことが起こっていたと思います。復習になりますけれども、当時のユダヤの社会というのはサドカイ派とファリサイ派という、大きく見ると2つのグループがあって、150年にわたって互いに反目して争っていたという状況です。でサドカイ派というのはユダヤ教の頂点である大祭司とエルサレムの貴族たちのグループです。エルサレムの神殿で生贄を捧げる、その祭司の仕事を支配していたような人たちです。で目に見える現実だけを見るので、死人の復活信じない、霊も信じない、天使も信じないという現実主義者でした。また打足ですけれども、これに対してファリサイ派の方々はユダヤが外国人に、ギリシャから来た外国人に支配されてギリシャ化することに強く反発していたグループです。ですから彼らの持っていた当時の聖書といえば旧約聖書ですけれども、旧約聖書の規則を厳密に守ることで自分たちはギリシャ人のようには決してならない、彼らの影響は受けないんだということで形を重視していたグループです。で彼らはサドカイ派とは逆に死人の復活も信じていたし、霊もあるし天使もいると 信じていました。でそういう中に、青年イエスが現れて、その青年イエスはヨハネの10章30節を見ると、自分と神は一つである、そういうことを言っているので、彼らは共通の敵として結託して、その青年を公開処刑に付すということに成功しました。でところが彼らから見ると共通の敵で殺したはずのその青年は早々に墓から消えていなくなってしまった。それどころか生前その青年に付き従っていた弟子たち、彼らはもう本当田舎っぺというか、地方の言葉で話す、無学で普通な人であったにもかかわらず、聖霊を受けて大胆にその自分たちが殺した青年のことについて証しをし始めた。でなんとその青年というのはイスラエルの人たちがそれまで2000年にわたって待ち続けていた救い主メシアであるというふうに証しをして、でさらにその彼が死者の間からよみがえって生き返って、今天国にいるんだということまで証しをするようになった。でその証しをするだけで、最初ペトとヨハネが証しをするだけで3000人が仲間に加わり、さらに神殿の美門、美しい門にいた足の不自由な物乞いの癒しの奇跡が起こると、さらに男だけでも5000人が、その時のペテロ、ヨハネのたちの話を聞いた5000人が仲間に加わり、ということで弟子たちは次々と奇跡を起こし、次々と仲間を加えて町の人気者になって、癒しをしてくれる素晴らしい神の器だという評判が広まっていったのでした。困ったのは彼ら、その支配者階級サドカイ派の人たちです。もしその自分たちが殺した青年が救い主だということになると、本来彼らこそが神様に仕える特権階級であったのに、彼らが神の反逆者になってしまう。さらにその青年がよみがえったということになると、復活はないと言っていた自分たちの教えが覆されてしまう。でさらにそれどころか、そのメシアの十字架の死によって神殿での生贄が不要になったということが分かってしまうと、自分たちが支配してきた祭司の職が不要になってしまう。エルサレムには世界中から敬虔なユダヤ人、信仰深いユダヤ人が地中海全域からこう集まってきて、エルサレムの神殿で生贄を捧げるので、彼らは商売繁盛で特権階級の地位を維持することができたんですけれども、もし生贄がいらなくなってしまったら、神殿礼拝システムの崩壊、旧約時代の教会の倒産というか革命であると、自分たちの地位が全く意味をなさないものになってしまうというふうに感じたのだろうと思います。自分たちの生活の拠り所が失われてしまう、その自分たちを守ろうという保身のあまりに、革命分子たるこの主イエスの弟子たちを牢屋に監禁して、自分たちの特権を守ろうと必死になったのです。で5章19節にはこのようにあります。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、20節行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。21節これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。 人類の罪を帳消しにするために一人子イエスをくださった天地創造の神は大祭司サドカイ派を守ることはなさいませんでした。逆に彼らが牢屋に監禁した弟子たちを、使徒たちを、天使を使わして外に解き放ちました。そして神殿の境内に行って、これ真夜中の出来事ですけれども、主イエスの命の言葉を残らず民衆に告げなさいと命令しました。命の言葉を民衆に告げさせたかったのです。命の言葉がこの世界を生かすからです。命の言葉とは、主イエスの十字架によって私たちの罪が一切合切許されること、そしてイエスの復活によって永遠の命の希望が与えられたことです。神にとって大切だったことは、特権階級の地位を守ることではなく、命の言葉によって人が生かされる、新しくされることでした。しかし神によるこの命の言葉の伝道というのは、今見た通り痛みを伴うものとなりました。実は命の言葉、素晴らしい命の言葉なんですけれども、神の力である福音にはちょっとした攻撃性があります。命の言葉自体はいいものなんですけれども、それを聞いて自分のものにしようとするときに、古い自分、罪深い自分というのを捨てなければならない、そういう必要に駆られます。嘘をつくのが上手な人は嘘つきの自分を捨てなければなりません。物を盗むのが上手な人は泥棒する自分からを捨てなければなりません。神に背く古い自分を捨てる痛みが伴うのです。ちょうどこの当時の教会の中で大祭司サドカイ派という、そういう特権階級を神様が捨てなければならなかったと同じように革命が起きますので、命の言葉が革命を自分の中に起こすので、古いものを捨てる痛みが伴うわけです。良い例かどうか分かりませんけれども、ちょっと2つの例を挙げてみます。1863年、アメリカ合衆国、ご存知の通り南北戦争、ちょうど明治維新が前ですけれども、アメリカでは南北戦争が繰り広げられていました。その最中に大統領のリンカーンが奴隷制度の廃止を宣言しました。黒人奴隷400万人が自由を得ました。約100年後の日本、1956年ですけれども、戦後売春防止法が成立して、2年後の58年に赤線が廃止されました。8万人と呼ばれる娼婦が自由を得ました。奴隷制度の廃止、売春の禁止、どれもいいことですけれども、人々が自由になったのは良かったんですが、黒人奴隷の中にはご主人様の命令をもらわないと仕事ができないという人もいました。そういう方々は自由を得たのにもかかわらず失業しました。また娼婦も売春以外では生活の糧を得ることができないという方々もいらして、多くが失業しました。次の仕事を得ることが難しくなりました。人権を回復させる素晴らしい出来事が起こったにもかかわらず、当の本人たちにとっては少なからぬ、小さからぬ痛みを伴う部分がありました。私たち自身もこの素晴らしい使徒たちが言い広めてくださった この素晴らしい命の御言葉を自分のものにしようとするとき、痛みが伴います。その言葉が自分の中に革命を起こすからです。敵を呪ってしまう自分、他人を裁いてしまう自分、周囲からの人気に左右されてしまう自分、もしくは神社にお参りしていた自分とか、物を盗んでしまう自分、そういう古く罪深い自分とさよならしなければならない。命の言葉が自分を生かすためにはそれが必要だからです。2000年前、使徒たちが語った命の言葉は、聞く者に命を与えましたけれども、他方で祭司たちを失職させるという革命をもたらしたように、私たちのうちにも小さな革命を起こしていくのです。それまで自分が拠り所としていた古い自分、神に背いてしまう自分、そういうものを捨てなければならない。大胆に切り捨てなければならない。しかしそれができたときに、自分はますます新しくされ、命の言葉に生かされて力を得るものとなるのです。神様に喜ばれる自分に生まれ変わることができるのです。第二次世界大戦後、インドネシアにいた日本の軍人たちは、その後連合国軍の部隊が徐々に到着しますので、少しずつ武装解除されていきました。日本の軍人としての特権と義務、その両方をその武装解除によって失っていきました。でそういう頃に現地のインドネシアは、以前400年間オランダに支配されていましたので、日本の敗戦を機に自分たちは独立するというふうに決めました。当然ながら元の宗主国オランダはそれを認めません。それで独立戦争となりました。インドネシアを見捨てられなかった日本の軍人3000人が見捨てられなかった軍人たちを中心に、3000人の元軍人が現地の方々と共に立ち上がって、彼らが戦闘を指揮し、インドネシアは見事に独立を勝ち取ることができました。その過程で1000人が死亡、1000人の日本人が元兵士が死に、残りの2000人のうち1000人は帰国し、残り半分の1000人がインドネシアに帰化して、自分たちはインドネシア人となって彼らの国を共に立て上げようという姿勢を取りました。で彼らが現地人からの尊敬を勝ち取って今に至っています。御言葉を、命の御言葉を聞いたときに私たちは自由になるんですけれども、古い価値観から解放されて、じゃあ次どうするのということになります。得た命を何のために使うのか、私たちは日々試されています。インドネシアにいた軍人が試されたように、私たちも神の前で試されています。それまでの罪にまみれた生き方が誤っていたと自分の敗戦を認めなければならないことになります。悪霊サタンの軍隊から武装解除されて、命の言葉に従って天地創造の神の麗しいご支配のもとに生きるのかどうか決断を迫られます。もし神のために生きようと決断するのであれば、神様はその人に使命を授け、神の国のために用いてくださいます。使徒言行録5章の後半に戻ります。神が使わした天使は弟子たちに次のように言いました。20節、行って神殿の境内に立ち、 この命の言葉を残らず民衆に告げなさい。そして21節、これを聞いた人たちは夜明け頃境内に行って教え始めた。彼らが伝えてくれた命の言葉が2000年経ってこの創価の地でも語られ明かしされるようになりました。で、困ったのは特権階級である大祭司、そしてサドカイ派です。最高法院を招集しました。イスラエルのホラの長老会全体を集めて、シュエスの弟子たちを詰問しようということで、牢屋に下役を差し向けましたけれども、一度開いたはずの牢屋はまた鍵がかかっており、戸の前には万兵まで立っていました。それなのに中には誰もいなかったのです。そして、命を得た彼ら、自由を得たこの弟子たちは夜明け頃神殿の境内で民衆に教えを広め始めました。ですから神殿守衛長は下役とともに出向いて弟子たちを最高法院の議場にしょっぴいてきたのです。大祭司があの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかと尋問すると、ペテロと他の仲間たち弟子たちは次のように答えました。29節、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。30節、私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。それまでの数百年間、教会の権力は大祭司の手の中にありました。しかしペンテコステで聖霊が下って、弟子たちが主イエスの証人に立てられるに至って、教会の権力は大祭司から田舎出身で無学で普通の人たち、このイエス様の弟子たちにの手に移されてしまったのです。神様は命の言葉に生かされる人、主イエスを証しする人に権力と影響力を与えられるのです。権力といってもそれは社会的な地位が高いというわけでは必ずしもありません。さまざまな障害物を乗り越えられるように、神がその人に真の強さを与えてくださる。それが力となっていくというのです。で、このやり取りを聞いていた者たちは激しく怒り、弟子たちを抹殺しようと考えましたけれども、なんと天地創造の神様はサドカイ派と相対立するファリサイ派のある人物を用いてその考えを押しとどめさせました。34節以降に書かれた通りです。民衆全体から尊敬されている律法の専門家ガマリエルの提案に従って、ファリサイ派のみならずサドカイ派の人たちも主イエスの弟子たちから手を引こうと心に決めることになりました。神が働かれたので、なんとそのサドカイ派の対抗勢力を神が用いて弟子たちを解き放ってくれたというのです。弟子たちは自分たちではこの時何もしませんでした。何もしなかったにもかかわらず、目に見える権力者たちの首輝きから解き放たれたのです。これが命の御言葉に生かされる人たちの人生の歩みです。仮に主イエスの証人として活動することが自分たちに一時的な不利益をもたらすことになったとしても、心配しないで突き進んでいく、これが証人の姿です。こうやって使徒言行録を読んでいくと、神様の霊の働きは素晴らしい、自分もこうやって証をしたいと励まされます。でも私自身、自分自身もこう振り返ってみると、こんなに華々しく命の言葉を告げ広めることはほとんどできませんでした。 神学校に入ろう、牧師になろうと決心するまでは半ば隠れキリシタンのようにして生活をしていたからです。この6年間の間に父と母を失いましたけれども、二人にこの命の言葉を伝えることができず失敗をしました。皆さんの見本になれなくて申し訳ないと思っています。神様に対してもそうです。じゃあダメなのかというと、そうではないと思います。大切なことは命の言葉によって自分が新しくされることです。命の言葉に生かされ、今生かされて、またこれから生かされ、そして主イエスの証人として将来用いられるようになることが大事です。主イエスの十字架は私たちの罪をことごとく許してくれました。ですから過去を振り返って、あれが失敗だった、これが失敗だった、振り返ることは大事ですけれども、そのことによって今の自分を責める必要はもうありません。私たちにとって大切なことは、今触れた命の言葉によって新しくされることです。神様は御子を遣わし、その十字架の死によって私たちを日々新しく作り変えてくださっています。その力を受け取って、素直に神様に従って喜んで歩むことが大事です。命の言葉は時に私たちのうちに革命を起こすことで痛みを伴うことがあるかもしれません。しかしそれを正面から受け取って、私たち古い自分を捨てるときに、神様は私たちをますます喜んで、御国のために用いてくださいます。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様をあなたが復活させ、聖霊降臨の後に使徒たちを用いて、この世界をたった12名を通して変えてくださったことに心から感謝いたします。彼らは後に聖書を記し、また関係者に御言葉を伝え、その関係者が聖書の御言葉を記し、また教会の制度を整え、2000年にわたって教会が繁栄するように、使徒たちを通してあなたは教会を立て上げられました。私たちも同じように命の御言葉を告げ広め、使徒たちと同じようにあなたの喜びになりたいと願っております。どうぞ世界各地の教会を用い、イエス様の十字架復活の働きがどれほど素晴らしいのか、世界がそれを体験できるようにしてください。特に苦しみ悩む方々、社会の底辺に押しとどめられている方々、私たちを通して命の言葉を伝えさせてください。イエス・キリストの御体である教会を私たち共に協力し合いながら、これから立て上げていきたいと望むからです。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。